こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニック院長田名武先生にお越しいただきました。先生こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今日は先生ゲストをお連れくださいましたが、ご紹介いただけますか。
はい、福井総合病院というあのところから地域医療研修として2週間うちのクリニックに研修で来てくださってます濱田ひな先生です。
濱田先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
福井から2週間、
はい
は
い、
沖縄は暑いですか
と思ってきたんですけれども、今週は思ったより寒くてびっくりしています。
ちょっとね寒くなりつつあるかなというところだったんですけれども、はいはい、そうですか。福井の病院とやっぱりその沖縄の病院、
はい、
同じ医療現場でもやっぱりこう違いがあったりするもんなんでしょうか。
ま、福井と沖縄というよりも、日頃は大きな総合病院で働かせていただいていますので、総合病院と比べてこのクリニックは、うん、地域に密着しているといいますか、スタッフ先生も含め看護師さんなどに些細なことでも患者さんが相談していたり、
うん、
親しげに話されているのが印象的です。
そうなんですね。先輩先生からご覧になって田名先生濱田先生はいかがですか。
はい、もう先生もともとすごく心根が優しい先生なんで、患者さんとも上手に接してくださってますし、一緒に気持ちよく診療に変わってもらっています。
そうなんですね、はい、今城下町クリニックに行ったら若先生いますので皆さん来てくださいね。
はい、よろしくお願いします。
さて首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を YouTube チャンネルで配信しています。11月は医療法人おもと会大浜第一病院の女性腹腔鏡センターセンター長徳峰達彦先生が手術治療の進化ロボット支援手術とはと題してお話ししてくださいました。なんか腹腔鏡手術とかっていうのをこうよく聞くようになりましたけれど、今回徳峰先生はロボット支援手術っていうふうにタイトルにつけてますね。
はい、いわゆるこれが医療の手術方法の進化だと思うんですけど、
うん、
昔はもう例えば婦人科の手術って言ったらお腹の真ん中を正中切開って言ってこうメスを入れて、
はい、
手術後も入院が10日近くかかったり痛みがちょっと長引いたり大変だったと思うんですけど、それを和らげるかのように最近よくされるのが腹腔鏡といって、お腹に 3,4 箇所穴を開けてカメラを入れてカメラを使いながら手術をするっていうのがだいぶいろんな診療科で行われるようになっていて、で今回のお話のこのロボット支援手術っていうのはそれをさらに進化させて、
はい、
いわゆるもうリアルにこう機械がこうお腹の中に入ってメスとこうメスで切ったり針で塗ったりっていうのを指先のように機械が動くという、そういった細かい微細な作業ができるようになったのがこのロボット支援手術のようです。
そうなんですね。
徳峰先生自体がですね、実は産婦人科の領域ではもう九州ではもう一番このロボット支援手術をこなされているので、すごくご経験があるということでした。それで先生が実際にビデオで見せていただいてびっくりしたのが、こう米粒を左手のその、モニターのこう指で掴んで、でそれにこう右手に先に持った筆で字を書いてて米粒に、でそれをいわゆるもう拡大鏡で見てるので本当に字が書けるんですね。ですからああなるほど、それを一つ見るだけで、
はい、
こういう細かい作業ができたらそれはもう患者さんの血管とか神経とか不必要に傷をつけたりしないで、より安全でかつ痛みも少なく、手術後の回復も早い手術が腹腔鏡でも早くなったという良くなったと言われてたんですけど、さらに良くなるんだろうなっていうのは私のようなこう内科医が見てもなんかそう思いました、
まあ、でもすごいですよね。でも今徳峰先生は女性腹腔鏡センターのセンター長でいらっしゃるということなんですが、やっぱりその婦人科の病気に対してのこのロボットを使った手術をなさってるということですね。
はい、なんかよく あの医療現場でよく使われるのが、あと泌尿器科もよく使われます。でだんだんこれが今徐々に多分広がって、うん、消化器内科とかこうお腹のもっと上の方とか、うん、胸の手術とかにだんだん使われるようになっていくだろうというのは想像に難くないです。なぜ泌尿器科産婦人科かっていうと、こう下腹部の中で臓器が比較的あまり動かないで固定している臓器なので、うん、まあより安全にできるので、まずその領域から手術が始まったというふうに認識しています。ですからこれからは本当全身ダヴィンチ手術が使われるようになっていくんじゃないですかね。
なんかSF の映画とかの話を聞いてるようなそんな感覚になるんですけれど、もう最新の手術ってこんな風になってるわけですね。
はい、腹腔の手術も私大腸がんの手術をカメラで見たことあるんで、カメラでとビデオで見たことあるんですけど、本当に先端の先端まで毛細血管まで傷つけずに、もう拡大カメラで見てるもんですから、解剖学の知識に沿ってこうゆっくりゆっくり丁寧にやっていくという、なんかすごいなと思って、これはなんかこう視野で見れる範囲で切ってこう手でやったりするよりは全然安全というかデリケートな手術になってるなと腹腔ですら思ったので、これが今度ロボット支援手術のダヴィンチとかになるとより細かくできるということですから、すごく患者さんにとってはメリットがある手術になっていると思います。
こう手術って聞くと、大変なことだなっていうことで、かなり患者さんにとっては身構えることだと思うんですけれども、こういう話を聞くとちょっとこうなんて言うんでしょうかね、捉え方が変わったかなっていう気がしますね。
そうですね、ですから医師側がまずこの技術を習得するのにやっぱり時間と労力トレーニングが必要だと思うんですけど、これがもう皆さんができるようになると本当に患者さんにとってはすごく負担の少ない、入院期間も半分ぐらいになるみたいですし、すごくいい点が増えると思います。
そうですか。これからじゃあこういった形での手術がどんどん盛んになっていくかもしれないぞってことですね。
は
い、
そうですね。
はい、一つ勉強になりました。11月は医療法人おもと会大浜第一病院の女性腹腔鏡センターセンター長徳峰達彦先生の手術治療の進化、ロボット支援手術とはと題してお話を伺いました。こちらはですね、 YouTube首里城下町クリニックの YouTube チャンネルでアーカイブされていますので、当日の配信を見逃したという方も安心してください。後からでもねご覧いただくことができますので、この機会にぜひお話を聞いてみてください。さあ、来月12月なんですが、1年の総括っていうことになりますね。
そうですね、この1年間の講演会をちょっと思い出し振り返りながら、ちょっと私の方で年末のちょっとまとめ的な話ができたらなと思っています。
はい、まあ、ちょっとまたねインフルエンザが増えてきたりっていうのもありますから、はい、 そうですね、そのあたりの注意喚起もまた先生から伺えるのではないかと思います。
はい、
さあ、そして2025年が迫ってまいりました。2025年1月は1月8日水曜日午後7時からの配信となります。年頭は田名先生ですね。
はい、今どんな話をするか考え中ですので、楽しみにお待ちいただければと思います。
はい、ぜひね健康の参考にしていただきたいなと思います。2024年そろそろもう締めくくりにかかっているわけなんですが、健康の反省会もしたいですよね。
そうですね、ですから12月の時はそういった話が気軽にできたらなと思います。
はい、はい、私もちょっと自分の健康を振り返って、はい、また次の年、まあ、翌日からのね健康計画にちょっと役立てていけるようにしたいと思っています。はい、さあ今日はですね、浜田ひな先生がゲストでお越しくださいましたけれども、最後に浜田先生にはちょっとお話を伺おうかしら。はい、研修を終えて、
はい、
次はまあこの専門の分野に進んでいくっていうことになると思うんですが、もうここでっていうふうにもう決めてらっしゃるんですか？
もう決める時期なんですけど、ちょうど今内科と精神科で迷っています。
なんかこうちょっと随分違うような気がするんですけれども、
はい、そう思われるかもしれないんですけど、私はどちらも患者さんのお話を聞いて診療を診療につなげていくという点ではちょっと似ているなと考えてまして、 はい、迷っているところです。
そうなんですか、まあ、でも迷いますよね、はいはい、まあ、それぞれにやりがいとここをやりたいということがあるんだと思うんですけれども、はい、先輩から田名先生何か一言ありますか。
あ、いえ、もうあの私も専門を決めるときは大いに悩んで、うん、あの決めました。ですからもうここはもう先生の中で一生関わっていく分野を、まあ、ある意味選択する最初の一歩なので大いに悩んでほしいなと思っています
それもまた必要なことってことですね。
そうですね、はい、と思います。
はい、首里城下町クリニック院長の田名武史先生、今日はですね、地域医療研修で福井からお見えになっているという浜田ひな先生にも来ていただきました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。